イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。 Hello everybody、8月でございます。
あ、もう8月になっちゃいましたか。
はい、今週の番組は、8月に入るというね、そんな週でございます。
はい、
台風が変な動きをして、いろんな人に迷惑をかけて過ぎ去っていく、
はい、
そんな今日この頃ですが、
はい、
まあ夏ですね。
そうですね、
なんか今年は奇妙な夏ですよね、なんとなく。
ああ、もうそうですね、雨もひどかったですね、この度の台風もちょっとね。
で、あと暑さも尋常じゃないと。
はい、
やはりイヌイットの皆さんが気づかれたという、地軸のズレが、
はい、
もしかしたら本当に起きているんじゃないかなと。
そうですね、結果はまだこうネットとかでね言わないみたいですね。
そうですね、
はい、
これ真相が知れるとまずいんじゃないでしょうか。
だって NASA は知ってるでしょ。
もう気がついてるかもしれませんね、公表しないだけかもしれませんね、
そうですね。
なんかこう天気の、
はい、
あれは衛星画像ですか、水蒸気の、を見てると、なんかこう日本列島の上の方にすで、にもう秋雨前線が位置しているんですよ、そんなバカなみたいなね、なんかこうぐっと日本が、
はい、
いわゆる南にずれたみたいな、
はい、
そんな感じがするんですけど、地軸のずれと南にずれればあんま関係ないのかな。
どうなんだろうね。
どうなんだろうね。
でもまあまあ地球はね、こうなんかよいしょって動いてる感じはしてますね。
そうですね。
うん、
ということで今マイクが目の前でへたれそうなところを監督が手で押さえながらオープニングトーク。
もうプルプルしてる。
長く続くと手がプルプルしてくるので、この辺で一旦曲へ行きたいと思いますよ。気に入っているさらっとセミシブで、また夏が来る。さて曲のタイトルはまた夏が来る、新曲です。路地の向こう、狭い空き地、君の背中に逃げ道、焼けた虹に着いた後、君は笑って隠した。指切り現場、明日遊ぼう、私たちには明日があった。次回作のアルバムに収録される予定の曲、新曲また夏が来るという曲を、
はい、
まあ、季節が季節ですので、
はい、
取って出し、
取って出しですね。
まだサックスが収録されてませんけれども、
はい、
こんな感じでアルバムになるよというね、そんな感じを聞いていただいています。
命のかけら空に届け、ひまわり、大人になれば何かをなくす、君は黙って脱ぎ捨てた。指切り現場、明日生きよう、私たちには明日があった。
さてこの段階で結構完成度が高くなってるんですが、
サックスいりますか。
いりますよ、イネコ&Tケンジのアルバムですからね。
なるほど、
サックス入れてください。こんな感じで、
はい、
最新作のアルバムも、まあ、だいぶね、あの完成に近づくというか、
はい、
まあ、むしろあとは課題サックスだけだぞっていう。
そうもう歌もバッチリでございます。
この夏が来るというね、
はい、
また夏が来るというタイトルの歌ですけれども、
はい、
私は好き。
あ、好き。
私の家族もこれが好き。
あ、本当。 なんかね、ハードロックなんだよね、あなたたちが好きなのは、
うん、どうも私はハードロックが好きみたいですねということで、まあ、アルバムが待ち遠しいなということで、まあ、取っ手出しまだ未完成ですけれども、はい、また夏が来るをお届けしました、はい、突き抜けるスラッツ
監督と一緒
キフリンココーナーということで、とうとう、うん、最新バージョンアルバムから1曲お届けしてしまいましたが、はい、
うん、
8月にこの曲は間に合いたかったんだよね、
はい、そうだね、このまま行くと夏は終わってしまうと、
まあ、あの、うん、私の内心の計画だと、はい、実はこの曲は7月に間に合っていて、
うん、
あのアルバム完成は後でも、
はいはいはいはい、
曲完成が、はい、これまた夏が来るが7月に終わっていて、
はい、
7月の今月の曲で、
なるほどね、
で8月は、うん、ブレイブ、
あ、はい、
ブレイブを聴いていただきながら、
うん、
この夏やがて来るオリンピックを待ち遠しいなみたいな感じで盛り上げていこうかなと思ってたのですけれども、うんうん、まあ、ちょっと予定がずれてまあ、たまにはね、
ええ、
あのアルバムができてからこういつもほら聴いていただいてるじゃないですか、
はいはい、
だけどアルバムが、まあ、アルバムとしてできる前に、
うん、
まあ、曲完成できたら、はい、まあ、ちょっとずつ聴いていただいて、ええ、それでアルバム買おうかなみたいな、
そうです、ね、
宣伝になってもいいかななんて思いまして、
うん、そうだね、
ちょっとそんなような結果をね、
はい、
立ててたんだけれども、
うん、
まだサックスが入ってないと、
監督はポンコツだからね
忙しいからね監督が監督ポンコツじゃないんですよ、あ、監督はポンコツだけど T 検事はポンコツじゃないの
何ておっしゃいました、
T 検事、
うん、
サックスプレイヤー T 検事はポンコツじゃないんだけど、うん、まあ、監督 P 検事はポンコツよ、
じゃあ俺人生の9割はポンコツってことになってしまいますけれど
1割しかないの T 検事仕事しようよ
はい、
ということで、
うん、
まあ、今ブレイブっていうね、
はい、
タイトルも、え、何何って、
もういいんだよこの曲、
一回私、
うん、
あのピアノで弾き語ったやつを聞いてもらったよ、
あ、
ずいぶん前に、
あ、ずいぶん前、覚えてないだろうねみんなね、
みんな覚えてないだろうな、
うん、
あの、まあ、私が作詞作曲するときに、
うん、
あの自分が作ったものを忘れちゃわないように、
はい、
とりあえず弾いて歌うんですけど、
はいはいはい、
とりあえず弾いて歌ってガチャコで撮ったやつを、
うん、
これ新曲できたんだけどって言って書けたの、
う
ん
う
ん、
あ、そうだそうだ、
うん、
そうですね、
あれとはもうだいぶ
だいぶね
完成度が違うので、
はい、
だいぶイメージも変わりましたけれども、
うん、
ブレイブという歌は東京2020を意識して書いた歌でした、
はい
はい、
うん、
でも、まあ、オリンピックに関係なく、
はい、
人生の応援歌として皆さんのBGM に使っていただけたらいいななんて思っております、うん、
はい、
まあ、それ以外にも、
はい、
まあ、今週は、
うん、
もうすぐ夏休みがやってきて、
はい、
監督がほら帰省するじゃん、
まあ毎年恒例のね、
うん
うん、
で帰省した時にレコーディングは終わらせてきてよ、
ええ、うんってことになりますよね、
ということで、
うん、
まあ、監督が帰る前に、
はい、
まあ、これからサックスを入れていただくという意味で、
うん、
まあ、曲一曲一曲を解説してもいいかななんて思ったんですけども、
はい、
まあ、今お届けしましたまた夏が来ると、
うん、
それから2020を意識して書いたブレイブ、
はい、うん、
まあ、このブレイブにはサブタイトルがついていまして、
ええ、
君よこの坂を登りきれと、
なるほど、うん、
まあ、その他に、まあ、これも新曲だぞっていうのが、
はい、
クレイジーワールド、
クレイジーワールド、
そもそもは、
はい、
爆発エブリデイという、
うん、
ダダコちゃんへの曲に続く、
はい、
クレイジーワールドとして書いていたんですけども、
はい、
これをちょっとリメイクして、
うん、
まあ、クレイジーワールド自体ダダコちゃんとしても未発表曲でしたけれども、
ね、
まあ、イネコ&T ケンジの曲として、リメイクしました、
はい、
結構かっこよくなってます
そうですね、
それから、まあ、新曲じゃない曲ももちろん中には入ってるんですけども、
はい、
新曲のが
多いんだ
よね、
うん、
まあ、新曲じゃない曲といえば、
はい、
くじけてたまるか、
くじ 弾けてたまるか。
これもハードロックかな。
ハードロックだね、そういえばね。うん。
なぜ君は泥だらけみたいな。
知らんかな。はい。
それからもう一つ、
はい、
新曲じゃない曲からいきますけども、
うん、
ウセロ。
ウセロ。
これもロック。
ロックだね。結構ハードの感じ。まあかっこいい感じに仕上がってますね。
ウセロ貧乏神。
うん、
ウセロ疫病神。
はい。
ということで、まあ、私が、ソロで、まだイネコ&ティーケンジになる前、
うん、
ソロでやってました頃の、コンサートでは最後の方に、
はい、
例えば年末とかにやりますときに、
うん、
あの皆様の役落としとして歌っていただ
きます、はい、そうなんだ
皆様の身の回りの貧乏神と、うん、それから疫病神を追っ払おうというね、
はい、
そういう感じでうせろドーンみたいな爆発音なんかを入れてですね、うん、皆さんと一緒に歌った歌でした、
はい、
さてもう一つは心に翼を持つ君よ、
はい、
これはかなりあのイントロに癖のある、
うん
曲として私が以前、はい、もうかなり前ですね、もう15年ぐらい前ですかね、
うん、
アルバムにしてたんですけれども、あのなんて言うんだろう、ワールドサウンドみたいな感じから今度出しまして、
出しまして
ハードロックな感じ
結局ハードロックなんじゃないかな。
うん、で先ほどもちょっと出ましたが、ダダコちゃんの爆発エブリデイ、
はい、
これあのダダコちゃんとしてはもうアルバムを作る予定が今のところないので、
うん、
入れました、
はい、
もちろんダダコちゃんとして歌ったというよりは、
うん、
イネコ&ティーケンジとして、
はい
改めて録音しております、うん、爆発エブリデイ。そしてこれ古い歌なんですけども、
はい、
勇気を出してごらん、はい、これはまあ、私の中では、
うん、
女子同士のお友達、
はい、
あなたという友達がほんの一握りの勇気を出してできて、うん、今の私がいるみたいな、そんなストーリー仕立ての歌となっています、
はい、
そしてもう一曲、これも新曲じゃない曲、
うん、
月に乾杯、これは、やはり20年前ですかね。
20年前なのこれ、
うん、20年くらい前に、
はい、
私がジャズを作るとしたらってい
う
ことで書いた、
うんうん、なるほど、
歌です、
はい、
ただ、
うん
自分でジャズの伴奏を弾きながら歌おうなんてできないんで、
うん、
ほぼ歌ったことがなかった。
まあそれが今回ね。
でも大好きな曲で、これはイメージとしては男性に歌ってもらいたい感じの歌、
はい、
男性がこう、
うん、
あいつに会いに行こうかなみたいな、うん、友達と一緒にいっぱいやろうかなみたいなイメージで書いた歌でした、う
ん、はい、
さて、先ほど来から新曲が多いと言いましたけれども、
はい、
新曲だけ改めてピックアップしますと、
うん
曲として先ほどご紹介しましたまた夏が来る、
はい、
それからブレイブ、
はい、
そして僕の人生、
僕の人生
僕の人生は目立たないけど暗い世界でそっと光っている
って
、はい、秋の夜空になぞらえて、
うん
うん、自分の人生は目立たないけどかもしれないけど光り輝いているんだよっていうメッセージソングです、
はい、
さて夏が来る、また夏が来るの夏があって、うん、僕の人生の、秋の夜空がありましたね、
はい、
でじゃあ冬はあるのか、
はい、
というところで帰り道、
帰り道ね、
はい、
うん、
これも新曲っていうかライブでは
歌ってましたね、
来てましたけれども、うん帰り道はアルバムになるのは初めてです。
はい、
さて他にも新曲ありますよ。夏秋冬ときたら、
はい、
春がいてほしいですね、
はい、
ということで春が来ます、
春が来ます、
この歌、
はい、
まあこれもまあ、春が来たので思いっきり扉を開けて外へ出ようって言ってるんですけども、
はい、
この歌も聞いてもらったことないですね、まだ。
あ、そうですね、
はい、作った頃からトンとライブをやってないので、
そうですね、
初めて世に出る歌ですね、
うんうん、
ですが、まあ、作ったのはもうかれこれ2年ぐらいになりますでしょうか、はい、
それがなりますね。
監督がスタジオで練習するときに、
うん、はい、
なんか 楽器の一部を忘れてきちゃって、
ああったね、
取りに帰るっておっしゃられ、
あったあのね、マウスピース忘れたんだね。
貴重な、そのスタジオの限られた時間を無駄にしてはならぬと、お留守番している間、最初ピアノの練習してたんだけれども、まあ小1時間かかるだろうな多分
と思って1時間以上かかるね
その1時間をただピアノの練習してるだけでは、家にで練習するのと大して変わらなくなってしまうので、もしここで新曲を書いておけばね、監督がいなかった間曲作ってましたって言うと、まあいなかったことも無駄じゃないかななんて思ったら、案外いい曲が書けました。
じゃあ俺のおかげで書けた曲ってことだね
そういうことでしょうかね、
あの春が来ましたよね、
春が来ます
サブタイトル、監督ありがとうございましたみたいなね
絶対そういうサブタイトルはつかないんですけどね、さて本当の意味で最新作とでも言いましょうか、このアルバムのために書き下ろした曲があと2曲ございます。一つは歌を歌いましょう、悲しい時は歌を歌いましょう、嬉しい時も歌を歌いましょう、ということで、日々の生活の中に歌おうというね、そんなメッセージソングです、そして最後に書きました歌が、届け遠くまで、これは私にとっては大作となりました、かなり大作、
かなり大作ね、
今までのマイドリームアゲインや、それから君のように飛べないけど、さまざまこうエンディングにかなっていうね、曲を作ってきましたけれども、今回いろんな作品を飛び越えたのではないか、これが一押しかな、
一押しね
と思っています。
そ
んなわけで全14曲なんですけど、
うわ
結局新曲何曲あったの、
数えてたけど途中から分かんなくなっちゃったのね俺数数えられないから
4、5、6、ねクレイジーワールドも入れると、
7、
帰り道入れると8です。
8ですね。
ということは6曲が、オリジナル昔からあった曲、で、あとの8曲は新曲、ということになります。
これ実家に帰るじゃん。これサックスのね、収録っていうか録音やるんだけど。
レコーディングね。
俺ねもっと忙しくなるね。これ1日1曲ペースじゃんね、終わっちゃうんだよ俺の夏休み
1曲じゃ間に合わないね、
絶対間に合う、3曲以上やんないとダメね。
あのね今回コーラスも多かったんですよ、私が入れてますけれども、コーラス、そうすると14曲プラスアルファですよね、コーラスの曲数、
そうだね、
それは私1日でレコーディングしてますから
はい、すごいですね、
1日かけてです
けど、かけてね、
休憩入れながらですけど、1日で終わらせましたから、とりあえず監督も1日で3曲以上は終わらそうよ
そうね、頑張ります
ということで、夏休みの宿題は、監督はサックスの録音、ね、先に仕事を終えた私はのびのびと夏休みということでリスナーの皆さんもぜひアルバムの完成をどうぞお待ちください。100人イッシュ。なんかね面白くしようと思っても、なんか100人一首を面白くするって結構ね、技がいるのよね、
技がいるのね
面白くもなんともない、そのまんまだなっていうお歌も結構あるわけで、今週もそんな感じ、まあ今週、8番目のお歌ですね、
8番目、
読まれた、作者は汽船奉仕、
汽船奉仕、
喜ぶに、手編の選ぶっていう字ですね、のお坊さん、まずお歌の方をご紹介いたしましょう。我が伊予は都の辰巳しかぞ住む、よう宇治山と人は言うなり。
もうね難しいよこの話はね
そうだね、
なんか なんとなくこうね、風景というか情景は思うんだけど、うん、なんかスッて入ってこないのよ、この和歌は。
そうだね、うん、まあ、まずあの都の位置関係とかがわからないと、はい、何のことやらっていう感じだと思うんです、うんうん、でまず我が伊予は、
伊予は、
伊予はまた
16だから
じゃなくて、はい、そうじゃなくて、うん、伊予というのは僧侶や寄捨て人が住む、うん、
はい、
まあ、草木などでできた簡易的な小屋です。だから僧侶が住んでいるお寺とかさ、
まあ、なんとか庵って言いますよね、
うんうんうん、はいはいはい、
未だにそういう庵をつけてるね、はい、あのカフェとかありますよね、
うんうんうんうん、まあそういうこう簡易的にできた、まあ、木とか草とかで作った小屋のことです、うん、
はい、
でその我が伊予はというところでこの紀仙法師は住んでる住まいのことを言っています。
はい、
都の辰巳、
うん、
辰巳というのは、うん、いわゆる方角ですね。
そうだね、
うん、辰巳の方角と言いますと、うん、東南、
東南、
うん、東の南、
はい、
東南を指しています、うん、に鹿ぞ住む。
鹿住んでるんですか。
鹿ぞというのは何々しかりみたいな。
なるほど、
はい、うん、でこの何々しかりっていうのはこのようにとか、
あ、なる
ほどね、ご覧の通り、ご存知の通り、はいはいはいはい、みたいな意味です、はい、つまり我が伊予は都の辰巳しかぞ住むとくると、私の草庵は都の東南にあって、うん、ご覧の通りここに心静かに住んでいますという状況を歌っています。
なるほどなるほど、
はい、うん、では下の句に行きますと、はい、よう宇治山と人は言うなり、うん、
宇治山ってなんだ、宇治山って、
はい、宇治山と言いますと皆様宇治茶ってご存知、
うん、
宇治、
京都
府は宇治市にあたる宇治の山、うん、宇治の山というね、はい、山があります、地名ですね、うん、でこの陽宇治山とって、この宇治というのは、
はい、
憂うのことを宇市って言うんですけども、うん、はい、憂う市って書いて宇市、
はい、
憂うとか辛いとかっていう意味なんですね、うん、でその宇治山というのは陽憂いていく山、つまり、うん、都の京都の五番の目のような京都市街地ありますね、はい、そこから東南あたりの宇治山に用を憂いて、そこに引っ込んで、はい、すっ込んで住んでんだろうみたいな。
あ、なるほどね、
うん、そういうことです、うんうん、と人は言うなり、
あ、
うん、つまり、うん、あの紀仙法師っていうのはなんか人が嫌になっちゃってさ、
うん、
であの都の東南の方の宇治山、はい、要は世間を憂いて山にすっ込んで住んでるらしいよって噂されてるわ、
らしいよって、まあ、なんとなくちょっとはっきり見えてきましたね。
見えてきましたね、
うん、
直訳するとそのような歌になります、
はいはいはいはい、
うん、でこれをどう読み取るかというと、
うん、
本人は全然その寄捨て人みたいな感じでもなくって、しかぞ住む、うん、もうご覧のようにここに静かに心静かに住んでいますっていう風に、うん、
はいはい、
だから自分は心静かに、うん、もう毎日なんか不自由なく、
はい、
気ままに、うん、自由気ままに過ごしているんですけどねって。
なるほどなるほど、
うん、だけど人はいろんなこと言うのよっていう、いろんなことを言う人をユーモラスに、
はい、
皮肉っている歌です。
なるほど、
うん、
はーん、
人は言うなりって、
はいはいはい、
だからいろんなことをいろんな風に噂するじゃない、
うん、
例えば剛力ちゃんがさ、
はい、
SNS に写真アップすればさ、なんか色ぼけってんじゃないかとかさ、
うんうんうんうん、
人はいろいろ言うけど、うん、本人は幸せハッピーなんだぜみたいな、そういう感じです。
それが一番わかりやすいな、最初からそう歌ってくれてればね。
そこをそうやって歌っちゃうと既成文字じゃないからさ。
ああ、なるほどね。そりゃそうか、その時代に剛力ちゃんいないですからね。
いないですからね、はい、でその宇治の山って、まあ、今の京都府の宇治市に対して大変失礼ですよね。
そうだね。
でも昔はね、
うん、
まあ、電気もない時代ですから、
うん、
まあ、夜となれば山があれば真っ暗じゃないですか、
はい、
そういう意味では都、うん、もうすぐそこに都があるわけですから、
うん、
東南から見れば北東、うん、北西の方ですね、うん、の方に今日の都があって、そこは明かりもね、
はい、
こうあって賑やかな、うん、夜も賑やかな京の町からわざわざ離れていっちゃったってことはさ、
はい、
まあ、自由気ままに明るく過ごしているとは、まあ、なかなか思いがたかったのかな。
なるほどね。
まあそんな感じです、
はい、
ちょっとどうでしょう、なんかねこれを面白く解釈しようと思っても、はい、まんまなんだよね。
まんまなんだね。うん、
うん、まあそんな中でまあ今宵、
はい、
紀仙法師の歌をヒントに我々も歌を読んでみたいと思うわけですが、
はい、
できました。
あのね、今回ちょっとね、うん、だから和歌の意味がね、
うん、はい、
なんとなく分かるんだけど、こうするってことも自分の心の中に入ってこなかったわけよ。
あんまりもそのまんまだからね、
うんうんうん、
なんかそれをどう取ればいいのっていうところがね、
はい、
なんかあんまりね、はい、ピンときませんよね、はい、うん、
なんだけどまあまあまあ、天才的な脳で、
うんうん、天才的な脳で監督の脳で
ちゃんと作りましたよ、
はい、はいはいはい、
うん、じゃあ、ね、
私もう一個だけしかできませんでしたの、
はい、
大した歌じゃないんで、じゃあ私からいきます。
プレッシャーだな、はい、どうぞ。
まあ、我が伊予はということで、うん、紀仙法師はご自宅のねこう状態を、お住まいの状態を歌っておられましたので、私もそれに習おうかなと思いまして、
はい、
我が檻は、
檻は
あのライオンとかが入ってる檻
はいはいはい、我が檻は、
我が檻は猛獣二頭の住みかなり、
猛獣二頭の住みかなり、
毎日餌を大量消費、
毎日餌を大量消費。
これあの紀仙法師の現状、
はい、
今こういう状態っていうのに習って、
はい、
私も私の状況を歌いましたよ、
はい、
我が檻は、
はい、
この家はまるで猛獣を飼っている檻みたいな感じ、はい、で二頭の猛獣というのが、はい、うちの息子たちの住みかなり、
住みかなりね、
毎日餌を大量消費、うん、
消費っていうところがいいですね。なるほど、
とにかく食べる食べる。
でかいもん。
お弁当もあるからさ、
うん、
うん、であの休みがさ一、うん、人不規則なのがいてさ、
うん、
そうすると二人息子ね、
はい、
代わり番子に休みが来るもんだから年から年中家にいて3食食べてるような、
うん、
なんかその食費エンゲルケース高いなっていう、
うん、
そういう現状を、
はい、
まあ紀仙法師に習って歌ってみましたけど、
はい、
まあ、私の歌は大したことないんで、じゃあ監督に締めてもらわないと。
なんかねハードル上がってるんだけどね、
はい、
いつもね、
うん、
結構こう情景豊かな和歌を書いてると思います。私
そうでしたっけね、
はい、情景豊かね、
うん、
今回はね、
はい、
私自身のこと、
あ、監督自身のことですか、
うん、もうちょっと題材にしてます。
はい、
まあ元の和歌がね、
はい、
人は言うなりと書いておりますので、ここにちょっと拝借しまして、
うん、はいはいはい、
作りました、いきます、うん、
はい、
我がダダコ、
我がダダコ、
そうです、我がダダコ、真面目にダンス、
真面目にダンス、
撮る監督、
撮る監督、うん、
我がダダコ真面目にダンス撮る監督、
はい、
下の子いきますよ、
はい、どうぞ、
ふざけてるのか、
ふざけてるのか、
人は言うなり。もう一回最初からいきますね、
はいはいはい、はい、
我がダダコ、
我がダダコ、
真面目にダンス撮る監督、
我がダダコ真面目にダンス撮る監督、
ふざけてるのか、
ふざけているのか、
人は言うなり、
人は言うなり。
ふざけてません。
我がダダコってなんかまるで監督の所有物みたいな。
そうだよ、イネコはそういうボスじゃありませんが、ダダコに関しては
監督の作品であると、
はい、そうそうそう、勝手にしておりますけどね、うん、 最近全然お会いしてないんで、元気にしてるかなと思ってますけど。
どうでしょう、もうなんか、天国に召されたんじゃん。ただこまたやるのかよ、みたいな。だんだんね、やるならやるで、どっかでやらないと、
はいはい、
ちょっと間が空きすぎてるんで、やっぱ無理っていう気持ちの。
その場合、ね、
はい、
私、監督という名前、廃業しないと。
うん、やりたいの？
あ、結構楽しいよ。
やりたいの？
うん、
なんかね、やりたいとか、まあ、撮りたい、あとそれを見たい、
はい、
って言われるとそうっていう気になってくるのね、なんでだろう、人が喜ぶことは率先してやったことなん
だ。そうそうそう、だからね、ラジオをねお聞きの皆様も、ダダコの最新作をね、見たい、っていうこうお便りがね来るようになれば、これをやんなくちゃいけないなと、
まあ、そこでよね、ふざけてるのかとかさ、
そうそうそう、
よう、やるわみたいな、人は言うけれど、言わないでほしいよね。
多分ね、ダダコこんなにね恥ずかしいことやってるから、俺は頑張らないと思う人いるかもしれないもんね。こんなんやって
まあ、こんな恥ずかしいことをいい年越えてやるんだから、これぐらいのことはどうってことないなって、こう日頃のことね、悩みが軽くなってくれればね、
そうですね、
本もですよ。まあ本人によう、やるわって、よく恥ずかしくないねとかってまともに言わないでくださいね、傷つきます結構。はい、ということで100人いいしでした。ちゃんと一緒
ぎゅぎゅコーナ
ー。もっとさ、愛想のいいティーケンジっていう、
ね、久々のコーナータイトルです。ぎゅぎゅコーナー。なんでキュフキュフとか言わなきゃいけないわけ。
いや別にいただこちゃんと一緒って私は言ってるだけで。
俺が勝手にキュフキュフ言ってるって。それはめてるじゃん俺は。
いいことしたな。いいことしたなって、まあ、一種の自己満足かもしれないけど、
はい、
よく一日一善とか言いますよね。
言いますね。
監督、いいこととかしたことある？
ありますよ、もちろん。善人ですから。
はあ、
今日もしたよ、今日も。
あ、今日も？
今日もね、仕事行って、
はい、
で車をね、駐車場をね立体に止めてるんですけれども、ね、2階に止めてるんですけどもね、
はい、
でそこ、自分の車に戻ろうと、
はい、
した時に、
はい、
こうね、後ろから、
はい、
デパートで買い物をして、
はい、
でこうカートに乗せてね、
はい、
ガラガラガラと来てる、ね、こうボタンピッとして、はいどうぞって、いいことしたね俺ね。
あ、後ろからカートを押しながら来た別のお客さんかなんかに、エレベーターの開くボタンを押して、
はいどうぞってこう入るまで私がこう見届けたわけですよ。
そりゃいいことなんですか。
いいことでしょう。
まあ普通な気もするけど。あ、それならば、私いいことしたなってさ、
はい、
毎回思うは、
うん、
お釣りを多めにもらっちゃった時にね、
はい、
あ、これ間違ってますよって、
ん、
だからお釣りを多めに、
はい、
なんか店員さんが間違えてさ、
はい、
くれちゃった時に、
はい、
あ、ちょっと100円多いですよとか、
はい、
で気がついて返してあげる時に、私
い
いことしてるわって思う。
まあ取ったら犯罪ですからね。いくら相手がね間違えてる
か、
ね、
気がつかないふりしてお財布にしまっちゃうこともできるじゃん。
そうだね。
でもあえてそこは、あ、得したかなって内心思ってるんだけども、あ、100円ちょっと多かったみたいですって言ってお返しするときに、わ、私っていい子だなって思う。
まあいいことをしたんじゃなくて、いい子だなってのは分かるよ。いいことしたって言われるとね、いやそれ普通なんですけどって言われちゃいますからね。
すげえ、後ろからカート押してくる人がいたらさ、
はい、
どうぞって押し待っててあげるのもいいことのうちなんだろうか。
まあ一日ね、はい、小さな一膳ですから。
はいはいはいはい。
ね。
いいことが小さ。
小さ。なんかもうちょっとさ、なんかこう大きなね。あうわ、ありがとうございますってね。
人から？
人からこう感謝されるような内容はないですか？
ないんじゃない。
大丈夫。
例えばだけど、うん、私が、はい、あすいませんありがとうございます助かりますっていうことはいっぱいあるよ。
あ、じゃあそれちょっと聞かせてくださいよ。
だから、うん、例えばじゃあスーパーにお買い物に行って、
はい、
カゴたんまり買って、うん、袋に作りしてる時に、
うんうん、
あのカードとかさ、はい、元に戻してる清掃のおじさんとかいるじゃん。
いますね。
おじさんに荷物運んでもらって自転車にぶら下げてもらうとかさすいません助かりますありがとうございますなんてそんなの毎回ですしあとうちのマンションは、
はい、
あのオートロックか、
ね
だから鍵を出してピッて開けるか、うんうんうん、あるいはその部屋番号を押して指紋認証っていうのかな、
はいはいはいはい、
まあ、血流認証なんですけども、たまに指入れても反応しない時があるの、
うん、太っちゃって指紋変わったの
いやいやいや指太るってすごいでしょじゃあ、うん、指はなかなか肉がつきませんけども、
うんうん、
反応しない時があるの、
ね
そうするとその横受付のところにいつも管理事務所があって、うん、管理人さんがいらっしゃるんですけど、
はい、
チラッと見ると、うん、あのピッて開けてくれるわけ、
うん、
その時に助かるありがとうございます
なるほどね、
うん、
まあそのね管理さんにとってみれば、うん、いいことなんでしょうね。
いいことしてくれてますよ、
ね、いやこれねもともとはね、うん、自分がいいことをしたっていうコーナーなんですけど
いいことされちゃってる
されちゃってるコーナーになっておりますね助かるってね、うん、
あと監督が、
はい、
スタジオに来るじゃないですか、でレコーディングの仕事とかある時に、いつもスタバに寄って来られるでしょ。
はいはいはいはい。
で自分のタンブラーにアイスコーヒー満タンにして来られるでしょ、
はい、
たまにさ、
うん、
私の分って言って、
うん、
あのいわゆるお店のカップで持ってきてくださる時に、
うんうん、
わー助かった
俺いいことしてんじゃん、うん、あんまりやると癖になるからたまにね、うん、
まあ、あの私の体的にあまりコーヒー飲んじゃいけなくなっちゃったので、もうたまにでもいいんですけども、
はい、
毎回だと調子に乗って体壊しちゃいけないから、
うん、
毎回じゃなくていいんですけど、たまにそういうことがあると、
うん、
わーよかった監督いいことしてるな
俺いいことしてんじゃん感謝してほしいな
でもこういう収録日って夜収録するけど、うん、いつもちゃんと夕飯作っといてあげるじゃんそれいいことしてるじゃん。
いいことだね。ありがとうございます。
家族の分のついでだったりして
ます。あ、まあギャラですねギャラです、うん、
しょっぽ
なかなかね、
うん、
1日1膳と言いますけれど、
はい、
まあ、ゴミを拾ったりとかね、
うん、
やっぱり最近ね電車なんかもちょっとね、
うん、
ゴミ落ちてることが多いのよ。
あ、本当ですか。
もともと日本ってね、
うん、
ゴミの少ないところで、
うん、
で、まあ、海外なんかにね、
うん、
行くとこうポテチとかをねこう食べて、うん、そのゴミをね、
うん、
そのままこう投げてやるんだよね、
うん、
でまあそれを掃除する人がいると。
まあ ね、うん、
だからその人たちの仕事を奪っちゃダメだっていう人がいるんだよ、うん、
まあそういうへりくつみたいな理屈ですよね。
そうそうそう、
うん、
なんだけどでも日本はさ、
うん、
割かしその海外に比べると、
うん、
まあゴミの少ない国であると思ってたんですけど、
うんうん、
最近ちょっとちょっと荒れてきたかなっていう気はします。
ちょっとね日本人のマナー悪くなってきてるよ。
そうだね。
だって富士山の裾野もすごいんだって、
うんうんうんうん、
ゴミ廃棄物
ね、
うん、
でこの間電車乗った時に、まあ、ちょっとお話したかもしれませんけれども、
はい、
そうですね まあ年の頃から言えばまあ10歳ぐらいでしょうか、小学生です、
うん、はい、
ね、小学生2人組です、うん、でその2人組がね、うん、こうなんかおしゃれしてね、
うん、
もうちっちゃい子ですよ、バッグなんかキャラのバッグ持って、
うん、
1人はどう見てもお金持ちのお嬢さん、
うん、
でもう1人は庶民、
うん、
だけど2人ともこう目いっぱいこう
綺麗にして小学生なりにおめかしして、
うん、で、うん、なんか大人のようにね、うん、なんかこう会話してるわけですよ、
うんうん、
である時にそのゴミがね、
うん、
その電車の中にこう落っこってたの、
うんうん、
ね、でそれを見たそのお金持ち風な小学生が、
うん、
あそこにゴミがあるって言って、
うん、
それ取りに行ったのよ、
うん、
拾って、ま、最初は俺はあのゴミを取りに行ったというよりは、
うん、
何か落ちてると、
うんうんうん、
なんか紙切れみたいなもん、
うん、
それが気になって拾って見たかったんだと思った、
うんうん
うん、で拾って、
うん、
それでこう一応見たんだその子はね、
うんうん、
なんでだけれどもそれそのまま捨てないで自分のバッグにしまったっけよ、
うんうんうん、
ね、でそこまでいいのよ、
うん、
でまたこうなんかどっかで見つけたわけ、
うんうんうん、
また目を目くばせすると、
うん、
もう今度は本当にゴミ、
うんうん、
そしたらまた取りに行って、
うん、
拾ってきて、
うん、
バッグに入れて、
うん、
お家で捨てよう、だって
えらいかな
かなびっくりしたよ、いるのそういう子って、
なんか子供のその純粋な気持ちっていうのかな、
うん、
偉いけど、
うん、
でも最近怖いからさ、
うん、
もし私の娘だったら、
うん、
何がついてるか分かんないから触っちゃダメですって教えちゃうかもしれない、
まあそうだね、今はね、うん、
危険物かもしれないから、
菌もありますし、ね、うん
うん
うん、たくさん人がね往来してるところなんかっていうのはね
難しいね、
難しいね、
その辺は、
うん
うん
うん、
だからゴミ拾いにこうここ目覚めてね、
うん、
心がけるんであれば、その挟んで袋にしまうっていう道具持ち歩いてた方がいいね、じゃあその子。
まあそういうことだね。清掃お嬢さんってことだね。
清掃がこう趣味ってことで、
うん、
じゃあその袋と手袋して、
うん、はい、
挟むトングみたいなものを持ってた方がいいかもね。
あ、それだともう完璧です。完璧です。
でも大人がちょっと情けないね。
まあそうかもしれませんね。
でも子供って純粋だから、ほら、うん、赤信号で渡らないでちゃんと待ってたり
するけ
ど、大人は全然車来る気配ないなと思ったら渡っちゃったりとかして、
うん、はい、
まあ、だんだん容量っていうものをね、
身
につけていってしまいますけども、
うん、
まあ、子供の前ではね、
はい、
成人君子でありたいかな。
はい、そうですね。
ですね。
うん、
でも最近まあゴミは増えたか。
うん、ちょっと増えましたね。
気をつけなきゃいけないですね。
うん、はい、
うん。
まあオリンピックもね、やってきます。はい、で、
うん、
世界中のね、人たちが、
うん、
日本っていう国はどういう国かと、
うん、
ね、
うん、
素晴らしい国だとみんな思ってらっしゃると思います。
うん、
なのでね、なんかこう。ゴミ拾うのはね、やっぱりちょっと菌がついてたりするので危ないかもしれないけれども、
ね、うん、
自分がゴミをね作ってね、そこに放置しないっていうことを ね、
うん、
守ればいいかなと思いますね。
いいかなと思いますね。
ほら、私いいこと言ってるでしょ。
いいこと言いましたね、
うん、いいことしてるね。
いいことにちょっと水差してるね、私は。お後がよろしいようで。鹿踏切って知ってる？
鹿の踏切ですか？いや知らないですけど、初めて聞きましたけど。
動物の鹿さんね。
うん。
鹿踏切。
はい。
まあ、絶大な効果を今発揮しているそうですけれども。
ええ。
近鉄。
近鉄。
うん。近畿鉄道。
はい。
近畿日本鉄道ですか。
うん、うん。
が導入しているんですけども。
はい。
まあ、よくほら山とかさ。
ええ。
こう都会じゃないところローカル線が走ってますと、うん、
はい、
まあ車でもそうですけど鹿注意ってありますよね。
ありますね、ありますね、う
ん、で本当にその鹿さんが線路の中に入ってしまって、
うん、
でそれを引いてしまうという事故がね、
うん、
まあそんなに少なくもないんですって。
あ、多いんだ。
で、まあ、やはり鹿さんもかわいそうですけども、
はい、
列車もこう例えばそれの衝撃で脱線したら大変ですし、
はい、
乗客が怪我する恐れもありますよね、
はい、
どうしたもんかなと、いう問題があるわけですよ、
うんうんうん、
で鹿がの通り道になっちゃってるようなところもあるわけですけども、
はいはい、
でもそもそも鹿さんの生息している地域に、うん、人間が線路を引かしてもらったようなもんじゃないですか。
まあそうです ね、うん、
ね、だからこう鹿に優しくで事故のないようにするためにはどうしたらいいのか、というところで運行時間帯に鹿の嫌がる超音波で線路から遠ざかるようにピーンってなってくる、ピーンって超音波、
なんかに人間には聞こえないような周波数のやつですね。
そうそうそう、よく前にコンビニの前でモスキート音を鳴らして、うん、若者がたむろすのをこうね、
はい、
あの追っ払うっていうか、
ありましたね、
そういうのあったでしょ。それと同じような発想で、うん、鹿の嫌がる超音波で線路からこう遠ざかるようにして、
はい、
おかげでかなり事故の数が減ったらしいです。
あ、そうなんだ、
うん、
それを今鹿踏み切りと、
そう、奈良と三重県の間を走っている近鉄で、
うん、
まあ、実験的にやってみたら効果が現れたということで、
はい、
ね、うん、そういうなんていうんだろう、あの共存の仕方っていうのをやっぱりこ
う
考えていかないと、
うんうん、
あの見ました、テレビで私見たんですけど、クマさんが海を泳いで渡ってきて、
やってたね、
いないはずの島に上陸しちゃって、うん、
はいはい、
クマのいる島になってしまって大騒動してるみたいな、
うん、ありましたね、そういえばね。
まあでもクマの住んでいる領域に人間がどんどんどんどん、うん、
はい、
侵入してしまったんですよね、多分ね。
そうでしょうね、う
ん、あとこの猛暑で、
はい、
クマちゃんもやっぱ大変なんだよね、生きていく
そりゃそうだまあ、あのだんだんとね、
うん、
あの本当はね山の奥にね、
うん、
いる動物たちの餌がなくなって、
はい、うん、
それでまあ民家にね里に降りてくるっていうパターンもね、
まあ、あります
し、ありますからね、
まあ、あるいは、
うん、
この暑さですから、
はい、
あの湧き水とかが出てたものが干からびてくると、だんだんこう水を求めて、
うん、
下流の方にクマさんが来たりとかするんです。
はいはいはいはい、
でこれもうクマばっかりはさ、
うん、
命に関わっちゃう、しかもそうなんだけれども、うん、やっぱりクマ怖いから、
怖い、ね、
だからこう猟友会ですか、
はい、
まあ、猟友会の方たちもだんだん高齢化してて、
うん、
なかなかこう銃を持ってクマを退治できる人も少なくなってきてると聞いていますが、
そうですね、
まあ、人間の知恵、
はい、
英知を持ってですね、
うん、
こううまく共存できるというか、
はい、
そういう風な世の中になれたらいいなと思ったりなんかしたんですけど。
まあそうですね、
うん
うん、
動物ね、
うん、
苦手なんですけど
苦手なの結構あのキリンと目が合うとかね、
動物園とかね、
うん、
行って絶対に触らないとかこっち来ないって分かっている、
はい、
動物を見るのは好きですよ、
はい、うん、はいはいはい、
でも来るかもしれないと思ったら嫌ですよ
まああの野生のね、うん、動物、
うん、
だこの間もね、道端で見ましたよ、なんだっけあの細長いなんか動物、なんだラットじゃなくて
イタチ
じゃなくて、あの家畜としてみんな飼ってるやつ、
細長い
やつよまあまあそういうねペットがいるんですよ、細長い
プレリードッグじゃなくて
細長いみたいな、
あ、分かったなんだっけな、
あれなんて言うんだっけ、
あ、分かった、うん、まあ、
その動物がね、よくペットショップなんかでもね、
うんうん、
売られてるんですけど、
うん、
あれが外を走り回ってて一瞬天下とイタチかと、でもどう見ても足短くて、
ちょっと襟巻きになりそうなやつだよね、
そう、
かわいいなと思って見てたことある、
うん、だけどね、うん、あれね気性荒いしね、匂いは結構きついし、うんうん、懐かないんだよね、
まあ、いずれにしてもその、うん、外でこう生態系が変わるような放置、はい、まあ、ダメよね、捨てるもそうだけど、
ね、
放置もダメ、
うん、
猫
猫。
猫嫌いな私としては、うん、猫を外で外に出すじゃん、猫飼ってる人って。
はいはいはい、
まあ、みんながみんなそうじゃない。はいはい、うん、あれ勘弁してほしい。野良猫ちゃんだけでもう十分
って。十分ってね。うん。うん、まあ、あの猫飼ってる人がね、犬を飼ってる人を超えたとかね、うん、超えてないとかってね、うん、最近ちょっと言うとりますけれども、
犬もね、自分で飼ってる犬が可愛かったけど、よそんちの犬が全部可愛いわけじゃないからね。
それは人の子も同じですね。自分の子は可愛いけど、
動物もかけがえのない命なんだよ、
うん、
とか生態系崩れちゃいけないし、どの命も大切だよ、分かりきってますけど、
はい、
まあ匂うし、
うん、
まあ、あんまり好きじゃないかな。
まあ動物はね、どうしてもあの 家へ入るとね、うん、あの猫飼っているとかね、すぐ分かるね、匂いでね。
猫は苦手、犬より苦手、
うんうんうん、
ワンちゃんは、
はい、
まあ、小型犬はあれだけど、うん、でもよそのワンちゃんを可愛いと思うかっていうと、それは違うんだ。
それは自分家の子だから可愛いってやつでしょ。
そうそうそう、
まあまあそう、あのよくね、あのほら、うちの子可愛いでしょって写真見せるね、お母さんたちいますけれどもね、うんうんうん、まあ、お父さんもいますけれど、うん、思ってるのは自分の親、子供だけだからね。
そうそう、あの私の大学の時代の友達が、うん、もううちの子世界で一番可愛いって本当だよねって、うん、そう思わないマジでって写真見せられたんだけど、うん、私がぶっちゃいうちの子のちっちゃい時のぶっちゃい写真を見せて、うんうん、悪いけどこれが一番可愛いって思ってたの私はねって、うん黙りました。
あ、お前ね、言い方いいね。それ可愛くないよって言うんじゃなくて、うん、自分の
人んちの子供を、うん、そこまで可愛いとは思わないよっていう否定じゃなくて、うん、そのぶっちゃい私の子供の写真を、
うん、
赤ちゃんの頃の写真を見せて、うんうんうん、私はこれが世界一と思ってたからねって
まあでも、
いやマジで、
いやマジでがついてるね。まあ、あのお宅のね、あの王子たちはね、はっきり言って結構かっこいいよ。うん、美形ですよね。
いわゆるその赤ちゃん時代に、うん、まあ可愛い赤ちゃんっていう顔じゃなかったんですよ。下の子はね、特に、
うんうん、
ね、その下の子のそのぶっちゃ顔の写真を持って歩いてて、うん、そういうお母さん、
うん、
でも。にはその私のぶっちゃい子の写真を見せて、うん、私はこれが世界一と思ってたからねって今おっさんだけどさみたいない
やいやいや、イケメンでございます
。そう、うん、もうそこで笑いとって終わる。まあこれから夏休みね、
ええ、
帰省して、
はい、
まあ、義理の、
はい、
妹の子供を見たり、
は
い、いろいろすると思うけど、
はい、
まあ、自分家の子供が一番可愛いってことで、
はい、
それではいい夏をお過ごしください。また来週。
また来週。